皆さんいかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は、アキュラハリキュー院院長のジョー・タイケン先生にお話を伺います。本日のテーマはハリキューのアプローチによる不妊治療についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今日は渋谷にやってまいりました。
ね、渋谷のここアキュラハリキュー院お邪魔してますね。
はい。もう入った途端こういい香り。
そうなんですよ。
なんか癒しの空間、ね、という感じでお邪魔させていただいております。それでは今週のゲストはアキュラハリキュー院院長のジョー・タイケン先生です。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
まずはリスナーの皆様に自己紹介お願いします。
はい、アキュラハリキュー院院長のジョーと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
私は鍼灸院開業して20年経つんですけども、2002年にこの渋谷の地でオープンしまして、はい、実は私で鍼灸が4代目になりまして、先祖代々鍼灸をしております。今日はね、トピックが不妊治療ということなんですけども、私が不妊治療に携わるきっかけとなったのが、はい、2002年、米国生殖医学会で、ドイツのパウラスという、先生がいらっしゃるんですけども、彼がその、体外受精の前後に、鍼灸をすることで妊娠率が 17% 以上上昇するというこの RCT 論文を発表されて、そこからこの鍼灸の効果っていうのが世界的に認知されるようになりました。で、私は最初外国人の患者さんをターゲットに鍼灸を行っておりましたので、初めこの学会の発表があった後ですね、海外の患者さんが体外受精を受けてらっしゃる方、日本にいる方が、はい、鍼灸をぜひ受けたいという要望があって、僕もこの論文の存在には知らなかったんで、早速調べてみると、あ、なるほど、あ、こういうツボを使ってこういうことをするんだなっていうところが始まりなんですね。そうなんです。はい。い
や、その話は20年も前にあったんですね。
はい。
これはもう私も知るよしかないところです。
そして先生、そもそも、はい、ハリキューってどんな治療なんでしょうか？
はい。ハリキューは一般に、ハリキューですとか、鍼灸と呼ばれているんですけど、疾患や症状に適した経血、もしくは、まあ、ツボというんですけども、はい、そこに金属の細い針を刺したり、はい、もぐさ、これはヨモギからを乾燥させてできているんですけども、このヨモギを置いて燃やすなど、体に刺激を加えることで、もともと体に備わっている病気を治す力、すなわち自然治癒能力を高めて元気にする治療法なんですね。
はい。そしてこの今日お邪魔しておりますアキュラハリキュー院さんなんですけど、はい、アキュラってどんな意味なんですか？
あ、アキュラの
英語です。
英語、造語です。私の造語で、アキュラっていうのはアキュパンクチャーっていう言葉のアキュと、ラテン語の癒すってことがクーラっていうんですけども、うん、はい、このアキュパンクチャーとクーラっていうのを合わせてアキュラっていう、なので、まあ針で癒すっていう意味になります。
そんなアキュラハリキュー院さんの特徴ってどんなところなんでしょうか？ぜひ教えてください。はい、
まあ、私たちはその単に体を良くするだけではなくてですね、やはりその方がこういった鍼灸院にお越しいただかなくても、自分で体のケアがしっかり ケアできるようにして差し上げるっていうところなんですけども、はい、特に注目しているのは心と体を温める
というのと心と体を温める、
はい、そうなんですよ。病は気からとも言いますが、心が病んでいる、もしくは仕事のしすぎで心に余裕がなくなってるですとか、親の介護ですとか、そういったことも重なって、自分の体を振り返る余裕がない、向き合う余裕がない、心と体に向き合う余裕がない、こういった方が非常に多いんですね。ですので心の問題よく聞いて差し上げて、少しでも心も癒されるようにするっていうところを大切にしております。
いいですね、心と体、私はハリキュー聞くと、もう体を温めることだけしかあって思いつかないんですけども、ちょっと心も一緒にですね、見てくれるっていうのはすごくいいなって思いました。あと、このハリキュー治療でこう目指すところ、目指すものっていうのはどこにありますか？
ハリキュー治療で目指すものっていうのは、特にまあ、不妊に限って言うと、ほとんどの人は妊娠のところ、だけに注目しがちなんですが、まあもちろん妊娠は大切なんですけど、やっぱり出産して育児までがしっかりできるようなお体作りっていう、その先の部分までを考えて治療に当たるっていうのが、やはり病院では西洋医学ではそこの部分はカバーしないので、いかに患者さんが健やかで元気な状態で不妊治療を受けられて、妊娠し、授かって、で、出産まで健康で、要するに不調を抱えることなく出産をして、その産後の日立ちもいいと。で、子育ても楽しめる。まあ、こういった部分までお手伝いさせていただきたいなっていうふうに思ってます。
私も先生のその言葉すごく、嬉しくなりました。なぜかというとですね、やっぱり私たちの検査はですね、着床する前の検査なんですね。するとどうしても目標が着床もしくは妊娠成功までとなってしまって、本当は子供を授かって、育てるっていうところが見ていかなきゃいけないのにもかかわらず、気持ちがそこで途切れてしまったり、なかなか先まで続かないかったりするんですよね。そこまでを先生考えてらっしゃるっていうのをすごく感動しました。
ありがとうございます。でももちろん最初は妊娠ですよね。
もちろんです。
妊娠から始めないと、その先には進まないので、まずは妊娠ではありますが。
ちょっと話が戻ってしまうんですが、先生、心と体を温める。もし心が冷えていたら、冷えてるとこう体にどんなこう感覚があるんでしょうか。
冷えてる状態っていうのは、具体的に言うとストレスが非常にかかった状態です。で、ストレスがかかった状態ですと、人っていうのは交感神経が優位になっております。で、夜も深い眠りにつけないですとか、副交感神経というものがどちらかというと、バランスが取れていないですね。交感神経と副交感神経の、ですので寝つきも悪かったり、薬で寝れなかったり、あとは日中も非常にこう手足が緊張していて、緊張してて手足が冷たい、だから足も冷えてるとか、
もうめぐらないんですね、血の
巡りが、ね、
と冷えちゃう、
そうです。そうすると妊娠に関して言うと、卵巣の血流っていうのは交感神経が支配してまして、ここが優位になりすぎますと子宮の血流が悪くなるっていうことが分かっているんですよね。ですので、まあそういった部分、特に妊活を考えている場合は、そういった形に注意していかなきゃいけないのかなっていうふうに思います。
未来の赤ちゃんのために、子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う、遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。アキュラハリキュー院院長の城大健先生にお話を伺っております。さて、前半でね、心と体の温める、
大事なところを教えてもらいました。で、後半はですね、この ハリキューによる、まあ、不妊治療のこう実際のところを、教えていただきたいんですけども、
はい、
どういった形でしょうか。
はい、新規を利用される方は実に様々な不妊の段階で、お越しになります、うん、まずタイミングの段階ですとか、
はい、
と人工授精を受けている段階ですとか、あとは高度生殖医療ですね、体外受精、顕微授精の段階、うん、あと男性不妊の段階、
はい、
あとは最近では社会適用ですとか、
はい、
医療適用の卵子凍結をされる方ですとか、 あとは多嚢胞性卵巣症候群でなかなかいい卵が取れないですとか、
はい、
そういった方と、あと最後にその妊娠した後の治療というところがあります、うん、で体外受精、最近はやはり体外受精を受けている患者さんがメインなんですけども、
はい、
体外受精が初めてなのか、それとも体外受精を過去に、まあ、経験されて、うん、なかなかうまくいかずに当院に来院されたのか、
うん、
あとはもう凍結肺はあるんだけど、いろいろとネットで調べてて、なんか鍼灸がいいと、内膜がなかなか熱くならない、鍼灸がいい、まあそういったものを読まれて移植のためにお越しいただく方と、実にその様々な患者さん一人一人の妊活のステージによって提供できることっていうのが変わってきます、
ね、すごい大きいですね、はい、様々で驚きました、
はい、
これ先生の中に、まあ、患者さんの中でどのステージの方々が一番多いですか、
はい、一番多いのは、特に最近になってきて多いのは35歳以上。一番多いのはやはり40代で体外受精を何度も経験されて、はい、なかなかうまくいかない方っていう方が多いです。
そういった患者様たちは、やはりもうインターネットでね、おしゃべりして知ってくるかと思うんですけども、はい、やはりこう、1回2回、でなかなか着床を妊娠しなくて来られるんですよね、
はい、
どういった状況で来られてますか皆さん。
いやもう切実な悩みじゃないですか。
そうですよね、
であとこれからどれくらい治療を続ければ自分の体は変わるのかですとか、まあ、実際に自分はもう妊娠できないんじゃないかとか、まあ、そういった悩みを持っているので、やはり心もかなりもうある意味絶望的な状態になっている方もいらっしゃいますし、でやっぱり体外受精を繰り返しているとホルモン治療が様々なホルモン剤使いますので、
そうですよね、
やっぱり気持ちも乱高下しますし、
はい、
あとは体重も少し増えてきたりですとか、で肉体的にも採卵ですとか移植を繰り返すと、期待もあってそれが期待が裏切られてっていうのを繰り返していくと、やはりねいろんな不調が出てきますので、そういったところを一つ一つ丁寧にお伺いして、どういった不調があるのか、まあ、肩こり、腰痛、ある人はすごく多いですね。ですので、まあそういった不調を、まずは取り除いていくというところから始めていきます。
これ、実際どういった治療スケジュールというか、進んでいくんですか？
当院では、まずその患者さんの、根本原因が何か、あると思うんですよね、だから卵巣の周りに圧痛がある人はそういった圧痛が迷走神経の働きですとか、まあ、血流の問題ですとか、いろんな原因になっているっていうふうに考えますね。そういった圧痛をしっかりと取っていくですとか、あとほとんどの人は首がすごく硬いです。で、僧帽筋ですとか胸鎖乳頭筋ですとか、これは脳神経の支配なんですね。そうなんです。だからストレスにさらされていればいるほど首が硬い。
首が硬いって初めて聞いた表現なんですけど。
あとは首を押すと痛みがあるんです。ここはどうですかって検査をすると痛いです。ものすごく痛いです。という反応がありますので。で、針をするともうその痛みは即座に良くなるんです。ですので、針の効果を体感いただける
ん
ですね。なかなか針をして、その例えば卵子の質が悪いという場合は少し時間がかかるんですよね。
かかりますよね、
卵胞が成熟するのにだいたい3ヶ月から半年かけて成熟卵になってくるので、すぐは結果が出ないので、
ね、見られません、ね、
なんかこれずっと継続できるのかなって思われると思うんですけども、まずは体調が皆さん良くなっていくので、あ、ちゃんと効果が出てるんだなっていうふうに認識していただけるんじゃないのかなっていうふうには思ってます。
ありがとうございます。
そしてお子さんを、まあ、授かるために、
はい、
先生がぜひこういうことやってみるといいよっていうなんかアドバイスっていただけますか。
は
い、
まあ、さっき言ったその40代ぐらいの患者さんが一番多いんですね。
はい、
で40代を超えてくると若い人より睡眠が必要になってくるんです。疲れやすくなってくる。
はい、
でも実際にカルテの内容を見てみるとほとんどの人が若い人より睡眠時間がどんどんどんどん短くなってる。
そうなんだ。
すごく忙しくなってきてる。なのでまずはしっかりと寝る、いい睡眠をとるっていうことですね。でじゃあなんでそれが言えるかっていうと、精巣と卵巣はまあ解剖学的には精巣は外ですけど、睡眠をが不足すると男性はやっぱ性器所見が悪くなる。だから卵巣もおそらく一緒、卵巣はこと取ってきてすぐ出して検査っていうのができないのでわからないですけども、男性の性器所見っていうのは睡眠が増えたり減ったりすると上がったり下がったりするっていうことが分かってますので、おそらく卵巣に対しても同じことが働いているんだろうというふうに推測できるので、まずは睡眠、まずはよく寝る。よく寝れない場合は、じゃあよく寝れるようにするっていうことですよね。まあ、漢方を処方することもありますし、
はい、
あとは鍼灸で、その睡眠が取れなくなっている原因、体の首が硬いですとか、背骨の周りにものすごい圧があるですとか、そういったところをまずしっかり取ることによって、夜ぐっすり寝れるようになるんですよね。だから良質な睡眠っていうのはすごく健康にとって大切になります。
ちなみにお伺いしていいのか、漢方って言ってもどんなものがあるのか、ぜひちょっと私のような素人でも分かる、
分かるような
簡単な漢方の入り口ってどんなものがあるんでしょう。
漢方はいろんな、まあ、草ですとか樹木から取られるものと、あとは動物製薬って言って、亀ですとか、
はい、
蛇ですとか、鹿ですとか、いろいろ分かれてます。で、作用も体を温めるものですとか、冷やすものですとか、気を巡らせるものですとか、血を巡らせるものですとか、作用がいろいろと分かれているので、はい、患者さんの一人一人のその人に体質を見て、その人の体質に合ったものを混ぜて出す。だから、10人いれば10通りの体がありますので、はい、それに合わせて、まあ、漢方もそうですけども、鍼灸の方もその人に合わせた治療をしていくということになりますね。だから全員同じではないということですね。で、毎回お越しになるたんびに体調がやっぱり変わってきてますので、それに合わせて治療をしていく。
また変わっていく。
そうです。どんどん良くなっていくので、それに合わせて使う針の数ですとか、刺す深さですとか、そういったものも少しずつ変わってきます。
来週もアキラハリキュー院長の城泰健先生にお話を伺います。先生、来週どんなお話伺いますでしょうか。
はい、今日鍼灸でできることいろいろとお話しさせていただいたんですね。タイミングですとか人工授精ですとか高度生殖医療ですとか、はい、ですので来週はもう少しここを深く掘り下げてお話ししていきたいなというふうに思います。
はい、ぜひ来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。また、アイジェノミクスではウェブの他にもブログや SNS、YouTube などで情報発信していますので、ぜひアイジェノミクスと検索してご覧ください。それではまたお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。